10月24日早朝6時、富士川で源平の矢合わせと決まる。その前夜である。決戦を控えて緊張した平家の侍どもが、対岸の源氏の陣を見渡した。野に火が上がり、海に浮かび、川に移る。おびただしい火の大群である。これらはいずれも、合戦に怯えた伊豆駿河の人民百姓が野に隠れ、船で逃げ、炊事した日であったが、夜対岸から見れば、陣営の遠火とも見える。驚くべき大群じゃ、野も山も川も源氏のせいで埋められたるぞ、と、その狼狽は一方でない。おののき恐れる心を抑えて、不安の夢をむさぼっていた夜半、富士川より突如大音響が響いた。雷にもまた大風にも似た恐ろしい響きが平家人を一度に揺り起こした。何の物音に驚いたか、夜半にわかに飛び立った富士の沼の水鳥の羽音であったが、すでに源氏の遠火で十二分に心胆を寒からしめた平家の侍にとって、伝わる響きを判別するゆとりはなかった。源氏の夜襲かと疑心に口走る叫びが伝われば、どっと浮き足立つのは当然であろう。昨日斎藤別当実盛が申したように、甲斐信濃の源氏が絡めてより回ったのではないか。包囲されてはかなわぬ、敵は何十万騎あるかもしれぬ。ここを捨てて尾張川須の又を防げ、といういささか理屈にかなった説が飛び出すようでは、この混乱も収拾がつくはずはない。口々に叫びを上げながら一目散に闇を走り出す。武器も家宝の鎧もあったものではなかった。弓をつかめば矢を忘れ、太刀を握れば鞘だけ残し、人の馬には自分が乗り、日頃自慢する自分の愛馬には他人がしがみつく。手近な馬に殺到するから、馬のつないだのさえわからぬのである。安全地帯目指して、本人は一気に失句しているつもりだが、陣屋の周りを必死に堂々巡りする勇敢な武士もいた。陣営でさえこの調子であったから、公然の気を養うと称して、付近から遊女をかき集めて、主演進行に及び、桃源の夢にふけっていた侍たちは、ほとんど反狂乱であった。頭を蹴割られ、腰骨を踏み折られた遊女が、闇の中で泣き叫ぶ。水鳥の羽音の最大の被害者はこの辺であったとも思われた。夜はしらじらと明けた。静かな暁である。定められた六時、勢ぞろいした源氏は天にも届けと時の声を三度上げた。東国武士の野性を帯びた声が朝の空気を震わせた。平家の陣は死んだように静まり返って、物音一つない。敵の策かとしばし様子を伺ったが、やがて偵察の侍が放たれた。人、皆逃げ落ちています。と、呆れ顔で報告すれば、やがて敵の忘れた鎧を手にして戻る者、平家の大幕を担いで帰る者、いずれも口を揃えて言うのである。平家の陣には、ハエ一匹飛んでおりませぬ。これを聞くと頼朝はさっと馬から降りた。兜を脱ぎ、上手うがいをして身を清めると、京都の方を伏し拝んだ。
これは、頼朝一人の手柄にあらず、ひとえに八万大菩薩の恩計らい。
院宣を賜ってからの最大の危機に、一兵も失うこともなく勝利を得た武将の当然とも言える考えであった。すぐ打ち平げて領地とするところであるからと、駿河の国を一条の次郎を忠より、遠江の国を安田の三郎義貞に預けて守護職とした。平家を追い打ちにするには今こそという意見もあったが、後方もまだ固まらず不安である。頼朝は兵を収めると、駿河から鎌倉へ戻った。一方、この平家の集隊は、しばらく東海道の宿場宿場の遊女たちを楽しませた。
なんて立派な大将軍なんでしょうね。戦いで身逃げした男は卑怯者の典型というのに、平家の方々は聞き逃げ遊ばしたのよ。
と手を打って笑いこけていた。まことに平家はこの者たちに豊富な話題を提供したが、それにつれて秀逸なる落書も多かった。都にいる平家の大将軍を宗盛と言い、打っ手の大将を権之助というので、平家を平屋と呼んで、平屋なる宗盛いかに騒ぐらん、柱と頼む助を落として。また富士川を織り込み、富士川のせぜの岩こす水よりも、早くもおつる伊勢平次かな。また、上総守忠清が富士川に自分の鎧を捨てたまま素早く退散したのを巧みに読んだのもあった。富士川に鎧は捨てつ墨染めの、衣忠清後の世のため。忠清は逃げの馬にぞ乗りてげる。上総知りがいかけて飼いなし。